こんにちは。元公立中学校教員で現在はライフコーチ、英語コーチをしております荒川さよです。 Teachers チャンネルを聞いてくださっている皆さん、ありがとうございます。このチャンネルは元教員の私がお送りする教員の方に向けての内容、また社会人から留学を目指す方への内容を中心に放送しています。今日はティーチャーズチャンネルということで教員ネタでお送りします。って言っても教員ネタって言い出したら何本もラジオ放送できちゃうぐらい言いたいことはたくさんありますよね。今日第1回目の今日は、まあ時期が時期ですので、私が3月4月に思っていたことを、聞いてほしいなと思って放送したいと思います。ちょうど私の住んでいる地域は今日卒業式、修了式をしている、もうちょうど終えた頃ですかね。今年はコロナの影響があってしばらく学校がない中で、今日のみ登校して卒業式をやっているところが多いのかなというふうに思います。例年で言うと3月は、クラスの解散に向けて最後の学活でムービーを流すための準備とか、最後にどんなことをクラスで伝えようかなとか、もちろん3年生、中学3年生とか小学6年生を担任している先生たちは、いい卒業式にするために卒業式の準備、または卒業生に送る言葉など多くのことを準備している先生が多いんじゃないかなというふうに思います。私も何度も中学3年生を担任させてもらって、この時期の気持ちっていうのは何とも言えない気持ちで過ごしていましたよね。やっぱり1年を終えるって思って、このクラス解散するな、この子たちが育っていくな、もしくは中学1年生2年生だと、ああここまでこのクラスはなったなと思って、とても感慨深い思いになっていたと思います。教員になりたての頃はなんか本当に解散するのが悲しくて、ああもう二度とこんなクラスにならないと思わせてもらえるようなたくさんのいいクラスにあって、まあ思い出してみると早くこのクラス終わればいいのになってね、思うこともあったんですけど、ほとんどが本当にいいクラスで解散が悲しいなって思っていましたけど、なんだかこう教員生活をやっている後半の方に行くと、なんかいやもう終わるな、ああ次また4月始まるなって気持ちになっていったんですね。どれくらいだろうか、まあ教員生活5年目6年目あたりからもう1月になって、さあこのクラスラスト50日だってカウントダウンしている間に、学級編成とかやるんですよね。まあ、卒業生を見ている場合は学級編成はないですけども、中学1、2年生担任だと、もう1月、2月から来年度のクラス編成をやっているわけです。そうすると、もう来年度のことを考えざるを得ない状況になって、あーなんかもうまた4月が始まるなと。まだ解散もしてないし卒業生も見送っていないのに、もう3月の頭とか卒業式迎える前とかに、あー来年度自分はどうやってどういうクラスになるのかな、どういう生徒と出会うのかな、どんな公務文書になるのかなとか、なんかそんな風に考えてる自分がいたんですね。3月って本当にいい時期だな、あ1年間やっててよかったなって、すごくいい時期だなって思うんですけど、なんかもうこう4月のことを考えるとなんか嫌な気持ち、なんかワクワクよりも もうなんか嫌だな、始まるな、また4月から、あーそしたら行事が来て、あー運動会があって合唱があって、なんだかんだ、いやまた1年が、忙しい1年が始まるなと思っていましたね。まあ4月は新しい出会いがありまして、本来ならワクワクするいい季節だなって思うんですけども、もうなんか3月の時点で4月は忙しい、嫌だって思っている自分、ああ私はあと何回この4月の憂鬱な気持ちを迎えるんだろうかというふうに後半思ってたんですね。共感してくれる方がいたらとても嬉しいんですけど、とにかくそれぐらい4月が本当に嫌いで疲れる1ヶ月なんですよね。まあというのもやっぱり4月のスタートって大事じゃないですか。やっぱ最初に、学級経営としては本当に最初抑えるべきことを抑えれば、その1年は、まあ、乗り切れるぐらい大事な1ヶ月だと思うんです。帰るのがどれだけ遅くても、どれだけ手間をかけても、やっぱり4月は抑えなきゃいけない、頑張んなくちゃいけないという気持ちがあるんですね。だからこそ4月の勤務時間ってすごく長いし、皆さん遅くまで残っているし、もちろん経営物とかいろんなことを考えて、子どもたちの関係作るために自分も頑張り、休み時間も子どもたちと向き合い、そこまでする先生方って本当にすごいなって思うし、自分ももちろんそうしてきたんですけど、かなり負担が大きいなと、まあ、そこで頑張ることによって5月から残りの3月まで乗り切れる、自分が思うようにって言ったらまたちょっと違うんですけども、子どもたちがをうまくこう乗せられるというか、自分の方に向いてくれるっていうことを考えると、1ヶ月ぐらい頑張ればっていう気持ちもなくもないんですけど、とにかくその4月が本当に忙しいなと教員時代思っていました。特にやっぱ移動とか、まあ、もうそのまま持ち上がりで 1,2,3 とか行ってればいいんですけど、突然飛び込みで違う学年に行ったりとか、新しい学校に行ったりした時のもうストレスって半端ないですよね。もうそもそも何がどこにあるか分かんない状態、いちいち聞かないといけない状態なのに、生徒とも新しい出会いがあって、ただでさえ忙しい1ヶ月を乗り越えなきゃいけないわけですよね。なので、まあ、今日卒業式を迎えたり修了式を迎えたりしている先生方多いかと思いますけど、まあ春休みの、まあ、約2週間をおそらく忙しく準備をしたり、ただ準備といっても限られてる、生徒がいないので限られてる準備しかできなくて、で4月が始まって、もうなんかもうすごい勢いで毎日が過ぎていく、もうというのが、まあ、予想されますね。すごくこの3月に、ああまた1年が始まるなと、ああまた4月が始まるな、生徒も一緒に働く同僚たちも変わるけど、正直また同じ1年が始まるなって、いつかな、3年4年前ぐらいに私は考えていて、なんか同じじゃないんだけど、毎日違うし毎年違うんだけれども、でもルーティーンとしては同じことを過ごして、こう教員って行くんだなというのが、なんかすごく後半、まあ、辞めるまでにちょっと思っていたことであって、まあそれをなんか違う毎日にしたいっていうわけじゃないですけども、まあ、辞めるきっかけはたくさんあったんですけども、辞めようかな、 教員という仕事をちょっと違う道に行こうかなって考え始めたきっかけの一つではありますね。このなんか同じまた4月が来るなっていう感覚が、まあ、おそらく、まあ、今、ね、教員をやっている方々はまた4月に向けての準備を始めるかと思うんですけども、なんかこうワクワクが勝っている先生はとってもいいと思うんです。楽しみだなとか思っている先生方は、まあ、ぜひ頑張っていただきたいんですけども、ぜひね、あ、ちょっとなんか始まるな、憂鬱だなって思っている先生方は、まあ、おそらくそう思いながらも4月が大事だからとっても頑張って乗り切るとは思うんですけども、ぜひご無理なさらず、ストレスためず、まあ、といっても無理かと思いますけれども、オンとオフつけながら、やっていってほしいなというふうに思います。教員の働き方に悩んでる、まあ、正直辞めたい、そんな方々へのライフコーチングも行っておりますので、周りには相談できない、実際に自分はどうしたいのか迷子になっている、そんな方もぜひお気軽にお問い合わせください。以上、ティーチャーズチャンネルでした。